はい、こんにちは、大竹誠です。今日は7月の21日木曜日。今日のパートナーは、
こんにちは、春田愛です。
はい、私の横には、
こんにちは、文化放送アナウンサー砂山圭太郎です。
よろしくお願いします。
はい、ね、圭太郎くんはいつも元気がいいね。
ね、本当、愛ちゃんもでしょ。
え、
愛ちゃんも、
愛ちゃん元気よかった今。
元気いいですよ。
もう一回ちょっと挨拶。
こんにちは、春田愛ですでもちょっと鼻声なんですよ、うん、まあ、
なんか風邪ひいたとか、
夏風邪ちょっとひいちゃって、うん、もう月曜日ぐらいにね、うん、
本当に風邪か、
風邪が、うん、もうね、うん、すぐ検査したし、うんうんうん、でももう一回不安で、うん、もう一回検査しましたね、
うんうん、はい、もう検査して
ちゃんとコロナの検査も陰性だったんですけど、うんうん、なんか今流行ってるんですって、うん、夏風邪が。
マネージャータイから帰ってくれなかったらしいじゃないですか。
マネージャーは
マネージャー陽性になっちゃったっ
つって、タイに行って72時間の隔離、うん、あ、72時間の陰性証明を持ってから帰らないといけないんですよね、うんうん、で72時間以内の、う
んうん、マネージャーかかってるのに、はい、春菜がかかんないってすごいな君は。
いやー、だからね、本当にマネージャーとの会話がほとんどないんです私本当に長年ずっといるマネージャーなんですけど、うんうん、もうね、うん、ほんまに会話がなくて、うん、もうほんで黙っとってもこうやることをやってくれてるし、
うんうんうん、そうだね、いつもなんかとっても気遣いのいいマネージャーさんだよね。
うん、なんだそのうんうんってい
う、いやでも本当にあうんの呼吸で成り立ってる感じは、
うん、ほんでね、着いてから検査行った時も、うんうん、なんかお腹の調子をね、タイ料理でちょっと、はいはい、壊しちゃったから、うん、僕部屋にいますみたいな、うんうん、で私はちょっとその日はまた、うん、私は友達とタイのね、ミス、はい、歴代のミスとお酒飲んで二日酔いで、はいはい、ちょっと部屋にいるわって二日酔いで、うん、なんかそういうちょっと時間差がまた良かったのかで、一緒に検査行って何にもなかった、うんうん、別々の飛行機で行って、うん、偶然に、うん、偶然にって言ったらあかんけど、それしか取れなくて、はい、便数少ない時あったんで、
はい、いつ分かったの、マネージャーかかったっての、それで、
う
ん、
大会の当日です。私がもう本番、うん、本番始まる2時間ぐらい前に、うんうん、あなたのボーイフレンドコロナよって言って片言で、うん、タイのニューハーフの子が私にボーイフレンドじゃないスタッフって言った時には、上鶴と奥にいたんですよ、
うん、
でそれでもうちょっと離れて、上鶴って言って、もうすぐホテル帰ってって言って、
そんなギリギリだったの。
そう、
マネージャーさんより先に春菜さんのが知って、
私が知ったん
です。で春菜さんから伝えた感じなんですね。
そう、
あ、そうなんだ。
で部屋帰って、
本人は知らなかったの。
え、
本人は知らなかった。
嘘でしょって言ってた。何の症状もないから、嘘でしょ嘘でしょ、うん、みたいな感じで、うん、とにかくもうすぐ帰ってって言って、
もうそんな、そんなギリギリになったんだ
もうギリギリで、
それ
で
マネージャーだ
って、ま、たし、はい、
マネージャーだってずっとタイにいたんだろう、君が帰ってきても、
うん、そうなんですよ、うん、もうそれでね、どこ泊まりましょうみたいな感じで、うん、まあ、病院がパタヤで、うん、それ検査したので、うん、パタヤはもう私たち毎年行ってるので、うん、よく知ってるんですよ、うんうん、あのタイのパタヤは、
うん、
だからそこのね、なんかいいホテルはありますかねとか言うから、いやもうどこでもいいんじゃない、近いとこがいいんじゃない、うん、病院とかって言ったら、すごく私が大好きなリゾートホテルがあるんですけど、
はい、
うん、そこを取ってね、
いやいや、そこ なんだその羨ましそうな、
いやだってそこでまあずっとね、まあ療養するというか、う
ん、どのくらい療養したの。
3週間ぐらいですよ。で1回、もう1回検査、10日間ね、うん、ホテルに日本に帰れなくて、うん、タイにいてくださいってなって、うん、で10日目にまた72時間の検査行ったら、うん、まだコロナですって言って、うん、また1週間延びて、
うわー、でももうなんかギリギリだねそれは。
やっと帰ってきたんですけどね、
まあね、この後にも話してるけど、うん、流行ってるからね。
そうですよね、
また第7波でとんでもないことになってるからね。
あとだから本当に熱中症とか、
うん、あ、分かんないんだ、どっちか最初分かんない
な。そうみたいですね、だるさとかいろいろ来て、うんうん、で病院もなかなか今ね、うんうん、大変みたいだから、うんうんうん、行くのもね。
そうだよね。 そんな中で誕生日、
あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日なんですよ、
今日、
当日ですもんね。
私
ね、
でもこの番組で当日っていうこと多いんですよ、うんうんうん、前も、ね、今日ですって、じゃあ知らんがなみたいな、
うん、僕最近でも曜日変わってね、じゃあ結果的に良かったんですね。
そうなんですよね、ありがとうございます。
おめでとうございます、はい、
でも本当、うん、 いやもう半世紀になるので、うん、なんかちょっといろいろ応えるなと思って、この夏風邪ひいた時も、うんうん、いやもうずっと体だるいから、これは本当風邪だけかなとか思ったり、うんうん、年齢的なものもあるのかなって
昔は。やっぱりあれだね、うん、今51ぐらいになると答える。
51じゃない、50、ね、
え
50ちょうどです。
あれ50
まだ1なってないです。
今日で50になったんです、ね、
今日で50です。
50が51ではないです、ね、
大きいですよこれは。私にしたらねえ、大竹さんにしたらそんな変われへんと思ってるかもしれんけど、
あんまり変わんないと思うんだけどね。
いやいやいや、うん、でも、うん、なんかね、うん、年をやっぱり感じる、うん、あの
賞味 50歳、賞味50歳なのね、それじゃね。
賞味50歳ですよ。
賞味50って
何で、賞味50って何回も言わなあかんの。でもね、なんかネットとかでね、占いとかのページ見るの好きなんですけど、生、はい、うん、年月日入れる時とか多いじゃないですか、
う
ん、
ああそうです
か。まあ一応カードとかいろいろあの入れたりするのもね、アプリで支払いのカードを入れたりするのも生年月日多いですじゃないですか、はいはいはい、その時に1972年出すのめっちゃ遠いのも、うん、あの指でビューってこうね、うん、スクロールして
もうなかなか1970にたどり着かないの、
つかない。もうちょっとテレビ見ててちょっと手を動かしててもいいかというぐらい遠いから。昔は
俺なんかどうなっちゃうんだよ、そんなんだったら。
いやもう絶対諦めると思います。
検証になっちゃうよ、
ね、いや本当に昔なんかね、うん、すぐに自分の年のとこがパッとあってて、うん、若いなって思ってた時あったのにな、
うん、そうですか。どうですか、大台はなんかイメージありますか。
いやでもね、私まだまだなんかしたいことあって、
うんうん、すごいよね、なんかね、いろんなことやるもんね。
あのね、テーマパークのパレードあるじゃないですか、うん、
はい、
こう夢の国とかいろんなとこの、
はい、
あのダンサーをやりたいんですよ。あの、うんうんうん、あなたに届け、うん、なんだなみたいな、あのパレードでダンス踊ってバーッと来るじゃないですか、うん、キャラクターの人たちと、
あの慶太郎くんがそれはやめとけって言って
る。なんでいいじゃん。なんかあれオーディション調べたら慶
太郎、慶太郎くんがそれはね、ちょっと
春ぐらいになるんですよ、
いろいろわきまえろっていう。
なんで、でもそーっとやりたいの。その自分であのちゃんと応募してオーディション受けて、
そんなこと本当によくするんだよね。
私好きなんですよ。
でもパラリンピックの時も自分で応募したんだろう。
もう自分で応募して
すごいよね。
もうなんかいろんな、だからオーディションめっちゃ見て今、うん、万博の開会式のオーディションとか、うん、常にこうやって見てます。まだ出てないかなとか思って、いろんなとこ、
万博の何のオーディションがあるの。
ショー、開会式とかあるじゃないですか、うんうんうん、そういうのダンスのショーの、
うんうん、
のオーディション。
それで何、またもうそれが始まったらドアップでテレビで映る。
いやいや、そんな毎回ドアップとかじゃないけど、衝撃を与えた、やっぱりショーに
出たい。顔でか
みたいな。なんで可愛いでしょ、本当に丸顔のね、愛ちゃん、
いやあの時は、あの輝いてました。
あの時はちょっと待って、そんな50になっただけで変わるの。一切
もうすごい遠い昔のような気が
する、ね、まだ1年経ってない
ですよ ね、 もう、でもね、やりた、うん、やり残したことありません。
あ
ちょっとこれは死ぬ前にやっときたいっていうこと。
あまあ生きるエネルギーがちょっと減ってるからね、もう。
あ、
うん、あって言うな。
いやだから私は早めにそういうことしたいんですよ。
そんなことありませんよ。いやいや大竹さんだろ、これ正解だろお前。
そうですか、
これ、まあ、なんかベストアンサーだろ。ああは違うだろ。
ちょっと納得するよねやっぱね。なん
か誰に話しかけたの。
でも行きたい国とか、
慶太郎君を
行きたい国、行っときたい、もう一回これは最後行っときたい場所とか、会いたかった人とかないですか。
佐渡島とかそのくらい。
佐渡島
なんか知らないけど、
はい、どうして
なんか魚うまそうだなみたいな、そのくらい
な。行ったことない。あ、行ったことないからね、うん、
海荒れてるしみたいな。
まあ、私行きましたよ。思い出した、この番組で、あ、この曲の美濃もんたさんの番組で中継を佐渡島からするっていうので、
たらい船、違うか、
たらい船じゃない、ジェット船みたいなのって、
うん、
向こうの体育館から文化放送の美濃もんたウィークエンド捕まえろを やった、それで初めて行きました。すごい綺麗かったな、美味しかったしな。
まあね、南の遠い島のなんかリゾートとかそういうのはなんかちょっと奥に なっちゃう飛行機の。だけど国内のどっかの、うん、まあ、ひなびたちっちゃな、まあ、漁港でもなんか島でも、うん、まあいいけど、
うん、
まあ、そんなところにはちょっと行ってみたいかなぐらいかな。
行けるでしょ、それやったら。国内なんかね、なおさらすぐに。
いや、俺意外と腰が重いタイプなんだよ。
言っといてね。もう行くとこ全く毎回一緒でしょ、夏とお正月も。
もう蕎麦屋も一緒だからね。
蕎麦屋も違うとこ行きたいと一応思うけど、うん、毎回なんかあれなんですね、うん、新しいとこよりも、う
ん、僕も帰って、確かに大谷さん1年半ぐらいで、うん、なんか熱海に行くみたいな話しか聞いたことない気がします。
そうですよね、たまに軽井沢、うん、
ああ、それはね、仲間が ね、うん、まあ、その辺のゴルフのあれを組んでくれるから。
そうや、覚えてる、まあ、私も、
うん、富岡だっけ、
富岡、
富なんだっけ、静止場、
富岡静止場、
うん、
うん、世界遺産の、
そうそうそうそう、はい、うん、その前通り過ぎて中入んなかったって男、
みんな
そこ中見てこいよって、
あそこ、あそこすごい並んでたんですよね、初めね、
うん、
今も並んでますかね、うん、分かんない、見に来たですよね、うん、そういう世界遺産はやっぱりね、
うん、いや俺のことはね、うん、まあ、ほっといてくれっていうか、なんかエネルギーは衰えてるからね、うん、ただ春菜は、ね、はい、まあ、やりたいことだらけで、
はい、ね、もう世界も行きたいですね、うん、まだまだ、うん、世界で仕事したいですね、うんうん、
人に怒られたりしてないの？
人に怒られたり言う、それ、いや、ちょっとこれね、本当言うでいいのかあれですけど、大女優さんにね怒られました。
あ、言っちゃう、
いや言っちゃうって言うから、
いや言いたくないよ、これは言わないでって言われてたから、
名前は見えないですけどね、うん、ちょっとお店をね、うん、うちの大山ってお店をね、リニューアルで場所変えてオープンするときに、ちょっとやっぱりスタッフもまだ揃ってなかったし、ちょっとしてからちゃんとご連絡しようと思ったんですけど、その連絡遅れたら、まあ夜中の12時に長文で怒られました、
うんうんうん、あ、怒られた、誰、
いや言われへんから、
なんで教えないの、
え、そう、なんでもうオープン教えて、あ、どうせ私のお花なんかあってもねみたいな、
なんかヒントないのそれ。
ヒントないです。
昔踊ってた人、
ダメ、やめて、本当この人、本当、私本当、うん、ね、うん、
まあ、それだけ可愛がってくださってるってことですよね、うん、春菜さん、
気にしてくださってる、ありがたい、先輩の劇、劇ですね、これはね、
謝った、
うん、謝り、もうすっごい謝ったんです、もう、もう、
まあ、君は悪いんだろう、
その晩も謝って、
君は悪いんでしょ、
まあ私が悪いですね、だから、
はい、ちゃんと通知出さなかったってことで、
あ、はい、落ち着いて、
そうそう、
早めにちゃんと出せばよかったんだ、うん、
でも私の花なんかいらないのねって怒られた、
いやいや、コロナ禍が花々しくとはこっちも理由があったんですけどね。でも私が悪かったです、本当に。怒られることないでしょ、
うん、
もう、
うん、
怒られることあります、
毎日怒られてるよ、もう、
誰に、
いろんな人に、身近な、身近な人に、もう注射、コロナの注射はもうちゃんと前から言ってんのにとかって言われたり、もう大変だよ。まあね、第4回目ね、もうね、コロナ流行ってるからね。はいはい、時間あるかい？
はい
はい、ちょっとだけやろうか。はい、今日はね、お客様も見えになるんで。
はい。
はい、
うん、まずは今日ちょっとコロナのお話をしたいと思いますが、昨日ですね、これ午後8時現在でということですが、新たに全国で15万2536人の新たな感染者が確認されて、これまでの最多は11万660人なんですけど、一気に4万人近く増えたと。
完璧に第7波。
そうですね、大阪でも2万1976人の感染というね、
新規感染者ということはずっともうね、
補
給されてる方入れたらそうだし、あと無症状の方なんかもっとね、
もう今の時点だけでも1000万人超えてんだよ ね、
超えました、
ね、超えてるんだ、
はいはい、さあ、そしてこちら東京新聞の一面なんですが、円安急進、中小苦境続くという、城南信用金庫と東京新聞の調査で、まあ、政府の物価高対策期待せずと答えた人がまあ6割に及んだと、うん、まあ、中小のなかなか厳しい今の現状、いろんな声がここに載っています。そしてこちら見出しだけになりますが、東京新聞ですね、うん、事件から7年声が届くようになったと、民事確定伊藤さん最後の会見と、うん、ジャーナリストの伊藤詩織さんが2015年に元 TBS 記者から性被害を受けたと認定した民事訴訟判決の確定を受けて、伊藤さんが昨日東京都内で記者会見して、事件から7年経ち声が届くようになった、当事者として最後の会見として今後は報道する側に立って取材を続けていきたいと思いを語ったと、う
ん、
ということです、
はい、まあね、これ民事だったんだっけ、
はい、
ね、伊藤さんの方は元記者に約332万円の損害賠償をも命じたわけだよね、はい、でも一方伊藤さんの方にも元記者の名誉毀損したとして55万円の支払いが命じられたんだよね、はい、で双方が上告したんだけど、まあ、最高裁はこれを上告を退けた、
はい、
まあ、これはこれで終わりっていうことになるのかね、はい、
そうですね、
はい、まあ、でももうちょっとはっきりしてほしかったなっていう感じもちょっと俺にはあるんだけどね、まあ、ミート運動でね、ずっとこれからもジャーナリストとしておやりになっていくんだよね。
そうですね。今後は、うん、まあ、よりだと思いますが、今後は報道する側に立って取材を続けていきたいと。
はい、検討を祈っております。
はい、そして、こちらも東京新聞、うん、処理水放出明日認可と福島第一原発ですが、うん、原子力規制委員会は20日、東京電力が申請した福島第一原発の汚染水を浄化処理後に海洋放出する計画について、安全性に問題がなく政府方針の要求を満たしているとした審査書案を明日の臨時会議で議論すると発表しました。国民からの意見公募の結果も踏まえて審査書を決定して計画を認可する見通しですと、うん、まあ、トンネルを掘って1キロ先に放出するという、まあ、その工事に関しては地元の町ですね、大熊と双葉の了解を得る必要があります、
うん、はいね、まあ、しかも漁業者や水産業者ね、これに強く反対しているんだけどっていうことだよね、はい、明日こ認可が降りるってことですか。
明日この審査書案というのが、まあ、認可される見通しですということですね。
どうなっていくんでしょうね、
は
い、
そして人身売買、はい、こちらも、東京新聞ですか、あ、こちら朝日新聞ですね、うん、人身売買日本は第二階層と、うん、まあ、昨日もこの時間にお伝えしたんですが、うん、技能実習制度を問題視と、うん、アメリカ国務省は世界の人身売買に関する年次報告書を公表しました。外国人技能実習制度などが継続して問題され日本は3年連続で第二階層の評価だった、まあ、上から2番目、3階層あるうちの上から2番目ということですね、主要7カ国 G7 でこの第二階層に入っているのは日本とイタリアだけ、英米など5カ国はまあ一番上のカテゴリー第一階層に分類されています、
はい、窓口も含めてね、両方の業者、
はい、
そこも含めてもうちょっとちゃんとやるって、この技能実習制度そのもの自体にも問題がありそうだね。
そうですね、はい、まだ政府にやるべきことはたくさんあります、うん、
はい、戻ってください。最初です、
はい、でもう一つが、はい、熱波ですね、ヨーロッパで、うん、イギリスの方で 40.3 度で、ね、スペイン 45.7 度、ポルトガルでは47度を記録した町もあって、うん、この猛暑の影響とみられる死者がスペインとポルトガル合わせて1100人を超えて、各地で山火事も今発生しています。
はい、もうね、地球はどうなっていくんでしょうっていう話だよね。まあ、これほどひどいのは今までに、ね、例がなかったって書いてあるね。
そうですね、はい、はい、では頭に戻ります、うん、はいはい、コロナです、うん、朝日新聞の一面です。感染最多15万人超、はい、30府県で更新、進む医療逼迫と、うん、新型コロナウイルスの国内の感染者が昨日午後8時現在で新たに15万2536人確認されました。1日あたりの全国の新規感染者数、今月16日の11万660人が最多だったんですが、感染力が強いオミクロン株の変異系統 BA5 への置き換わりが進み、第7波の感染拡大が全国で鮮明になっています。新規感染者数過去最多を更新したのは30府県、大阪府では新たに2万1976人の感染を確認して、大阪では初めて感染者が2万人を超えました。そして沖縄ですね、こちらも10万人あたりの新規感染者数が1500人を超えてっていう、まあ、これ全国の最悪の、まあ、確率となっています。まあ、医療もなかなか厳しい状況になっていて、まあ、病院内でのクラスターが相次いでいて、沖縄県内では20日時点で医療従事者939人が出勤できなくなっているという、まあ、医療現場人が足りないというふうに、3面では出ています。2面ですね、
はい、まああれだよね、まあ普通ここまで増えてもう第7波だったら、まあ、いろんな手を打たなくちゃいけないなと俺は思うんだけど、
はい、
だけどもまあ、これに対する措置としてはこうまん延防止、まん防みたいなのがあるんだけど、まだどの県も マンボウの申請みたいなことは聞こえてこないね。
で、まあ、政府の方もこれ昨日になりますが、後藤厚労大臣ですね、感染者がさらに増えて病床が逼迫した場合、行動制限を含む実効性の高い強力な感染拡大防止措置を講ずることとなると、まあ、述べたんですが、ただ行動制限などの判断基準については具体的に目安や目標を考えているわけではないとして、明言を避けたとあります。
ああ経済の方も大変 で、
そうですよ、ね、
これで規制をかけたら規制をかけたで、かけたところにはやっぱし補助金とか出さなくちゃいけないし、 その両方経済は回さなくちゃいけない、だからやるんだと、補助金を出すお金ももうそんなにないよっていうことも各県にはあるかもしれないね。
飲食店でもやっぱりやり続けてほしいって、このまま営業をねさせてくださいっていうところと、やっぱり早く何か規制かけてもらって補助金もらわないと、もうお客さんが来ないって、やっぱり二手の意見あるんで、
ほんの少しの望みはこれで、まあ、今のところだけ、まあ、母数が増えたらわからないけど、今のところ重症者が、まあ、前よりかはまあ、ちょっと増えてないんじゃないかなと、まあ、でもこれ母数が増えれば分かんないけどね。
そうですね、
まあ、もうそれでこれをだからマンボウも申請しないし、国もなんかね様子を見るっていうことを言ってるっつうことは、まあちょっと万歳だと、お手上げ状態と、打つ手がちょっとないと、手を打たれても困る、まあ、両方あるわけだよね。ただ俺思うのに、今までのこのなんていうの、白熱外来とかそういうことのね、こう処置はやっぱり開業医で一人でやってるとことか受け付けてないっていう話も聞くけども、そういうところのなんか発熱外来とこの間口はちゃんと広げてどこでも見れるようにするっていうのとか、まあ保健所がねパンク寸前になるとかっていうのは、要請的にはちょっと改善するところはまだ随分あるよね。
そうですね、まあ、この朝日新聞2面ですけど、抜本的対策見えずという見出しの中で、医療逼迫を避けるにはどうすればいいか、まあ、医療が回れば、まあ、少しなんとか見通しはあるというところですけど、医療提供体制をどう充実させるか、感染者数を減らすかだが、今はどちらも有効な手立てがない状況だと、患者が殺到している発熱外来は数を大きく増やせていない、高齢の医師が一人だけといった理由で診療所の協力が得られにくく、6日時点で全医療機関の 35% に過ぎませんと、そしてコロナ病床で患者を受けるにも、医療者が感染者や濃厚接触者になる例が急増、医療者は濃厚接触者となっても毎日検査すれば出勤できるが、感染した子どもの看病をするため結局は欠勤せざるを得ないケースもある。隔離期間の短縮について厚生労働省は人にうつさないというデータがないとして、現時点では否定的ですと。
はい、そんな状況です。朝日新聞では、コロナ対策で終業式はテレビ会議システムを使って行われた、各教室で行われた効果最小っていうの、
効果清少です
ね、効果清少だね、効果清少は心で歌うっていうことになってるらしいね。心で歌うどうすんだろうね、まあ、ちょっとそぐわない言葉だなと思って、新聞の紙面を見てたんですけどね、
はい、
時間いっぱいです。さあ今日も始めましょう。